はい、ということで始めました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そして本日お相手は
劇団東京ミルクホール北野内直人です。
はい、本番終わったばかりの北野内さんに来ていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、ありがとうございます。
はい、本日はですね、はい、先月も、北野さんがいらっしゃらなくて、うん、お忙しくていらっしゃらなかったので、はい、まあ、ちょっと会談の方をさせていただこうかなと。
いいですね、
新作です。
誰も聞かせてくれないから
階段を
まあ、ちゃんまつさんだけですよ。もう
階段を話してくれる、
特に階段を話してくれる。
取材してきました。
はいはい、
その日、A さんが、うん、キャンプに行ったらしいです、うん、で、まあ、10人ぐらいで、友達と10人ぐらいでワイワイガヤガヤ言いながらキャンプに行って、うん、キャンプの場所が、はい、なんかね、川沿い、うん、川沿いになんか
いいですね、
うん、キャンプ場みたいな感じになってて、はい、もうねテントは設置してもらってるらしい、はい、でバーベキュー場とかもあって、うん、もうそこで荷物入れてバーベキューやって、まあ、適当に飲んで寝るみたいな、うん、まあまあまあまあよくある感じですよ、はい、でその川沿い、まあ、そんな大きい川じゃないんですけど、その川の向こう方、反対側ですね、うん、ただ渡るかってなってくるともう5メーターぐらいあるから、
はいはい、
渡りはしないんだけど、向こう方も同じような感じになってて、うん、そっちはテントはないんです、
う
ん、でもバーベキュー場だけはある。
ああ、なるほど、
はい、まあ、でも同じところから管轄してるんですよ、うん、で最初についてもて、なんかこうあだあだやってる時に向こう側にも似たようなのがあるんだっていう、で同じ運営団体なんだろうなと思ったけど、はいはい、その A さんは最初からその向こうを見たときになんか嫌な感じがしたらしいんですよ。
向こう岸を、
向こう岸が、うん、怖っって思ったけど、まあ別に何も言わないでね、要するに楽しくやってるじゃないですか。でまあ大体こうバーベキューやったり酒飲んだり、うん、まあわかんないですよ、こうみんなで歌ったりね、キャンプファイヤーをやったりとかしながら、で夜も更けていき、うん、で夜寝ようと思って、でトイレに行って、うん、テントに入ろうと思ったら、向こう方を見るともなしに見たら、テントが、青いテントが一棟だけいつの間にか、うん、あるんだ。
はいはいはい、
と思って、うん、何と思って、さっきまでなかったはずなのに、いやわかんない、もう、まあ、ちょっとこっちもねもう盛り上がってたから、うん、その間に誰か来てテント立てたのかもしれないし、
まあ、可能性としては
で、実際にそのテントの中から懐中電灯、ランタンの明かりみたいな、
うん、
明かりがもやーっと漏れてる、
はいはい、
から、まあ、人はいるんだなっていうことで、だそれが逆にリアリティはあったのね、うん、だから単純にだから気がついてなかっただけ、
はいはいはい、
何にもないところに真っ暗い中にテントが1個だけあったら怖いけど、うん、なんか光ってたから、あ、人いるんだと思って、まあ、そこまで気にせず、
はい、
寝たらしい。で次の日の朝になって起きたらもうテントもなくて、うん、もう綺麗になってると、
はい、
で自分たちもなんか朝飯食ったりなんだりして、ちょっと釣りとかやったりして、うん、昼過ぎに帰ってった。で車に乗って帰りの車の中に、車中でブーッと走り出して5分もしないうちに、一緒に行ってたその会社の同僚の後輩の子が、うん、A さんちょっと聞いてもらっていいですかって、うん、昨日の夜だけ向こう側にテントがあったの気づきました、うん、おー気づいてた、あなんか光が灯ってて、うん、なんか誰かいたよね、朝になったら亡くなってたけど、うん、あ気づいてました、私夜中に起きてトイレに行った時に、確かに寝る前にテントがあったようななかったようなみたいな、あやふやな感じで寝たから思わなかったんですけど、帰ってくる時にテントが光ってるから、やっぱぼんやりランタンで光ってるから、あ中に誰かやっぱ人がいるんだ、うん、と思って こう見るともなしに見ながら自分のテントの方に向かってたら、うん、そのランタンというかそのテントの影に対してスーって人影みたいなのが入って、なんか分かんないですよ、これ私のイメージなんですけど、首をつってる動作をしてるんです。でまあそん、たまたまちょっとむくって起き上がったのかとか、そういうふうなシルエットが見えて怖くなってすぐテントに入って寝ちゃったんですけど、テント自体は見たんですよね。で私も気になってたから、そこからあんまり寝れないで明け方もう一回ちょっと見ようと思ってテントの方見たらもうなかったんですよ。本当にあれテントだったんですかねっていう話。
ほうほうほう、怖いじゃないですか。
怖いんですよ、うん、まあその首を吊ってた云々っていうのはあれだとしても、そもそもそのテント自体があったのかなかったのかっていう、うん、怖いなと。
まあでも一応そっちにも行こうと思えば行けるんですね、
うん、行こうと思えば行けるけど、うん、まあそこまでして行くほどのことではない、うん、で、その、で、そのテントを発見してたのは10人ぐらいで行って、その A さんとその首つってるシルエットを見たその後輩だけだし、うん、それ以外の人は、うん、いやなかったよで終わりなの、うん、なんか変な話ですよねって言われて、
変な話ですね、確かに
怖っと思って。
でもそっちに泊まってる人も多分いるんですよね。
そっちに泊まってる人も多分実際にはいる、
実際には何人もいて、
はい、
なんだけど、まあ、その日はたまたまこっち側しかいなかったっていう、
ね、
はい、なんかあったのかな
っていう感じです。続いて、テントという話でした、
はい、
続いて私あのリアルの話なんですけど、はい、小学校5年生の時の担任、うん、T さん、
はい、
新任の T さんが、
はい、
ついてくるなんですけど、うん、1学期の間に逮捕されてるんです。
おお。
で逮捕されてる理由も、うん、隣町にその住んでたから T さんは、うん、隣町の小学校に酔っ払って忍び込んで、ようやらどうやら女子児童の小学校の女子児童のブルマとかを頭にかぶってたっていう、めちゃくちゃ面白ネタじゃないですか。
残念ですね。め
ちゃくちゃ面白ネタじゃないですか。すごかった。当時だと普通にワイドショー来ましたからね。
まあね、うん、ネタとしては面白いですね。
ワイドショー、うわーテレビだーって言ってチンチン出してもカメラの前に突っ込んでって使われるんじゃないかとか、まあ、一切カットなんですけど、うん、ただもう事件的にはやばいから、うん、あの当たり前ですけど、あの教室に校長先生が来ました。で3級上がりの図工の先生がいて、そんなにフルタイムでは働けないから、うん、っていう子供の育てるのもあるからっていう、はい、産休上がりの図工の先生が、急遽担任になりました。大変だったと思います、ね、鎌田先生。鎌田先生は非常によく頑張ってくれました。いま、うん、だにあの大変恩義を。
産休明けの
ここから面白いんですけど、うん、で、あ、違うか、そっからね浪人をしたんですよ自分、うん、大学受験で、
はいはい、
浪人をした時に全国でも有名な大手の予備校に行ったんです、うん、で夏期講習の時かなんかの時に、うん、夏期講習案内みたいなのが配られるわけですよ。でそしたらそれは、僕が言ったら横浜校なんですけど、
はい、
当然東京校もあるし、そう埼玉校とか、うん、いっぱい全国区の予備校なんで、うん、でその簡単な紹介が載ってて、なんかその先なんか有名な講師陣みたいなのがそのこなんかバーって載ってるわけですよ、うん、でバーって最後の方、うん、あいっぱいあんだなやっぱ系列校がみたいな感じでバーっと見るともなしに見てたら、千葉校のところで、うん、止まって、 いるんですよ、英語の教師で T 先生が。
ああ、あの時ベルマをかぶってらっしゃった。
と思って、うん、名前も正直結構ね特徴的な名前 で、うん、で顔写真も出てるからどう考えても本人なんですよ、
うん、
うわーと思って、うわーって周りこう、あの時の惨劇をしている同志を探したんですよ。でして一人だけいたんです、ミヤちゃんっていう、うん、実はあんまり仲良くない、あんまりそこまで仲良くないけど小学校時代からなんだかんだでちょこちょこ会ってるミヤちゃんっていうやつが、はい、ミヤちゃんさこれ T 先生だよねって言ったで、ミヤちゃんは別のクラスだったんで、うん、こんな T 先生の事件のことはよく知ってるんですけど、こんな顔だったっけって言って藪の中です、はあ、っていうかさ、それ逆算すりゃわかんじゃんと思って、 T 先生と思って、自分が教えてた子たちがそろそろ浪人するだろうから、 その間だけでもさ、まあ千葉校でやってる分にはいいんだけどさ、顔写真ちょっといろいろあってみたいな感じで、なしにしてくれりゃいいのにさと思ってて、それが私と T 先生の最後の、それをでわざわざ会いに行ったりとか、それやぼなことはしないですよ、うん、まあ、一生懸命やられてるだろうから。
そうね、前科があってもね、
はい、
うん、
いいんですいいんです、一生懸命やってるんであれば、うん、そしたら、先月たまたま小学校時代の同級生が、
はいはい、
都内にいるってことが判明して、
お
でちょっとそれこそ Facebook で連絡を取って、
うん、
会わないかと言って会ったんです、
うん、
で正直ね小学校以来なんですよ会うの、
うん、
だから2、30年ぶりで、くだらない話で花を咲かせてたら、やっぱり行き着くところはやっぱ衝撃だった T 先生の話なんです、うん、いたよねあいつで千葉公園にいたんだぜ、そうなのかなとそういう話してたりしたら、そういえばね、
ほう、
その友人のが言うには、
うん、
友人は2つ下に妹がいるんですよ、
うん、
で自分はその時小学校通ってたので、僕は兄弟が下にいるとかそういうことではないんで、うん、2つ下の妹が言うには、うん、T 先生がいなくなってからおかしなことが減ったっていうんですよ。どういうこと、
うん、
聞いた、結局なんかその女子児童目線で見てないじゃないですか、
うん、まあそれそう
ですね、でその友人の母親も結構スピーカーみたいな感じの明るい感じのおばちゃんだったから、
うん、
実は表沙汰にはなってないけど、結構その当時小学校で女子児童の体操着とかがなくなってたりとか、うん、帰り道になんか不審者みたいなのが現れたりとか、うん、トイレを覗いてるやつがいるみたいな、
うん、
そういう都市伝説みたいのが、
はいはいはい、
すげえ噂されてた、うん、だけど T 先生が捕まってから一切なくなった、
うん、
へえっていうしかないよね。
まあね、いやそれね、でも逆に考えると、逆でもないんですけど、これでもし、
はい、
その T 先生が逮捕される前の異変、
はい
はい、T 先生じゃなかったとしたら、
はい、
怖いっす
よね。怖いんですよ、
まあ、多分 T 先生
です、止まってますし、でもそこはバレてないんですよ。
まあでもいずれに、まあ、といずれにしてもバレる運命に
あったわけでしょ、
うん、
あったんです。だっていやすごいリタイアの話、ちょっと規模は全然違うけれども、新潟で少女が、
うん、
なんか10年ぐらい監禁されてたみたいな、
うん、ありましたね、ありましたありました、うん、
あれ俺の友達があの辺出身なんですよ、女の子で、であの事件が明るみになってない、
うん、
明るみになってないけれども、あの監禁されてた家の周りに行くとさらわれるっていうふうに言われたらしい。
なるほどね。
で一番びっくりしたのは、まあ、その事件があったことじゃなくて、そのさらわれるっていうこととその事件がリンクしたことが一番びっくりしたって、うん、っていうことはあそこでもなんか監禁されてるってことは なんとなく周りの人は知ってたんじゃないか、だから噂になってたんじゃないかっていう。
いや怖
っ、あ怖いなと思って。
まあね、いやあながち間違ってないんですね、その噂になるっていう
こと、うん、やっぱ火のないところに煙は立たないじゃないけど、うん、だからそういうようなさ、小学校時代さ、その別の視点でそういうことが起きてたって何にも知らなかったから、うん、うわすげえ話だなと思って勉強になりました。
勉強になりますな、
はい、
T 先生の声でいやもう T 先生大丈夫ですか。
まあまあまあ今はね普通にやられてれば。
あまだあの働いてるんですか。
いや一応ねやっぱ探したらその塾にはもういない感じでしたね。
あでもまあ、
はい、で一応まあご本名でも検索はしたんですけども出てこない。まあさすがにもインターネット以前の話だから名前も出てないから、今もね元気にやられてて頑張ってやってるよったらそれはもう ね、うん、
そうね、
もう何年も前の話だけどそれはもういいじゃない。
多少乗り込んでもね、
多少乗り込んでもまあまあまあ全然いいじゃない、うん、乃木坂の握手会とか行くぐらいだっていいじゃない
です
か。
まあまあそれは健全ですよ。
じゃあ本日大ネタを
クライマックス、
はい、ラスト大ネタを行かせていただきましょうか、
はい、1回、はい、1回お茶を逃がしたところでね、
はい、1回ねワンクッション挟んだところ、ワンクッション、まあ、先日、はい、北野さんも来られて、あ、で出られてた、
はい、
あのギターとキョミルフォール虹のトロツキにも、うん、あの来てもらったんですけど、知り合いのミュージシャンの人が来て、その人はすごい褒めてた、面白かったですよって言って、よかったですで、その人の後輩のバンドがあるんですけど、まあ具体的に名前は出さないですけども、まあ、ちょっとねいろいろ不幸があって、結構まあ、名前ぐらいは聞いたことあると思います、名前ぐらい聞いたことあると思いますけど、そのバンドの方ちょっとね、あのベースの方が去年ちょっと不幸があって、うん、あの亡くなられてしまったということで、はい、まあ、それもしょうがないんですけども、まあ、新しいベースの人っていうよりも、まあ、その実際のそのベースの音源を掘り起こしてきて、それで、ライブとかをやってるらしいんですね、うん、でとはいっても新曲をそろそろ出そうというところで、うん、その、まあ、新曲の新録だけはサポートメンバーの方にお願いをして、はいはい、で、録音して、でじゃあミュージックビデオを撮ろうという話になって、でミュージックビデオを撮るときになって、まあ、サポートメンバーとはまた違うメンバーの人、うん、まあ、を呼んで、まあ、要は見栄えがいい人ですよね、
はいはい、
呼んで見栄えがいいけどそこまでこう目立たないようにしつつっていう配慮をしながら、あのミュージックビデオを撮ったんです。でその撮ったのがあの私の知り合いで、でミュージックビデオを撮るときって結構ちょっと特殊な環境で、まあなんだ業界用語というのは当て振りなんですよ。
当て振り、
例えば実際のレコーディングした曲を流して、
はいはいはい、
で、うん、要は演奏してる振り、
はいはいはい、
実際だからアンプに音はつながないで演奏している、
音は出てないけども
で歌ってるんだけど、うん、まあ、別にマイクはそれつながってないみたいな、うん、多少声は出してる、
うん、
で演奏も当て振りって言って、あの運指とかは合ってるんだけど、うん、別に音が出てるわけじゃないっていう、
はいはい、
で要は実際のレコーディングした曲をその場で流して、それに対しても要は動きをつけてもらうっていう、そういう当て振りっていう感じなんですよ。で収録したものを最後編集して、実際にレコーディングした音源を最後にかぶせる、うん、で出来上がる、
はいはい、
で、当て振りの現場でもその音、その音源自体はあの流しておくわけです、うん、スピーカーで
合わせられないですか、
ね、合わせられないですから、それはそこまで分かりますよね、うん、で、後輩がそのミュージックビデオ撮影して、あ、かっこいいできたなと思って編集して、うん、で最後の最後に、もうメンバーにも見せてもらって確認を取ったところを OK だと。で最後の最後に要は当て振りの音源と実際のレコーディングした音源を要は差し替える作業をするんですよ、はいはい、スタジオで、うん、要はマスタリングみたいな感じの作業をするときに、 マスタリングをするときにいつもお願いしてるそのマスタリングのおじさんが、これアテプリの時の音源ってこの実際の音源と違いますっていう言ってきて、いやそんなことないですよ、いや同じはずですけどね、うん、でマネージャーもいたから、はい、同じですけどね、あそうっすかって、えなんかちょっと違いますって、いやリズムとかその辺は全部一緒なんですけど、なんだろうこれ音の厚さが違うのかな、まあ、別にいいんですけどね、こっちの、もう収録、撮影した時のやつは消しちゃうからいいんですけど、まあ、ずれてないかって、なんか変なこと言うなと思って、うん、で、まあまあ、なんか問題あったら言ってくださいみたいな感じで言うと、うん、で、なんかまたガチャガチャガチャガチャ、あれ、やっぱり、全部じゃないんだけど、時々音圧が違うなみたいな感じで言ってて、うん、まあ、いいんですけど、どっちの消しちゃうから。なんかその元々 その収録した素材 の編集したもののもう当て振り用の音源をなんかクチクチクチクとかやって拡大 しだしてた、あーって言って、これベースが同じラインで2つ入ってますね、なんですか、トラック別ですね、なんでですかね、なんかそういう風にしましたってマネージャーに聞いて、いやそんなことないです、マスタリングして1本にしてるはずですけど、うん、でもこれ2つありますよこれみたいな、って、うん、要はベースが2人弾いてるんですよ、ほう1人じゃなくて、うん、でもそんなの収録した曲はないんです、うん、で本当にマスタリングしたテープのやつ、マスタリングしたデータを確認したら1本なんです、うん、収録の時だけ2本になってて、って言ってメンバーを呼んで確認をしたらしいんです、うん、そしたらその分かんないけど、うん、もう1本の方はこれ多分なくなったやつの手癖があるって言うんですよ、うん、でやっぱ一緒にやってたメンバーにはそれ分かんないっていう、はいはい、これいるのかなっていうお話、はあ、
いい話ですね、
もういい話なんです、うん、でもまさかそんな感じで直面すると思ってなかったからびっくりしたらしくて、実際だから発売したものにはその音源そののは外しちゃってますらしいですけど、
はあ、生かしてほしかったですね、
いや怖いでしょそういう売り出し方したらまたちょっと違う、
そうね、
やっぱ音は残るんですよね、一番最初にやっぱ音ってなんかそういう異変とかそういうのが分かりやすいって言われてる、う
ん、ちなみにそのベースの方はなんで亡くなったんですか、
うん、まあ、だから便器には突っ込んでないです、
ああなるほど、
はい、そういうことではない、
そういうことではない、うん、そうですか、
はい、っていう形で、まあ、であのそうですね、なんか、殺人事件とかでもないです、うんうん、そういうことではない、
なるほど、
ね、ということで、はい、それ以上ちょっと私の口から
バレちゃうからね、
ただ思いはね熱なんだよというちょっとい
い話で、いい話
ですね、
喜ぶんじゃないですかファンが聞いたら、
まあね誰だか分かんないからね、
まあね、
はい、アルフィーかもしれないです
けど、死んでない、
死んでないはい、っていう感じでございます、ということで、こんな感じで東京ミルク放送局ではチャンネル登録いいねお待ちしておりますんで、感想お待ち、感想とかもあとこういうのやってくれみたいなのがあったら気軽に言ってください、はいはい、
すぐ
はい、それではまたよろしくお願いします、バイバイキーン、
ありがとうございました。